今日の水戸黄門様は先週に引き続きお三方お越しいただいております。最初にレギュラーで元警察庁長官、現在日本国際警察協会会長、金高正人先生。前駐スルタンオマーン国特命全権大使、小林俊則先生。前衆議院議員兵庫一区、伊坂信彦先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。僕ね、若い頃よ、海外の、
はい、
日本で中小企業の経営者とかという話してたんですね。
あ、そうですか。
なんでか言いましたらね、
ええ、
海外と日本の経営のあり方どう違うんかないのに対して、
はい、
大学の時から起業した人間として興味ありましたんで、それでちょうど私が独立、大学1回生で仲間と会社始めた時に、
はい、
1970年で、
お
ちょうど今のイオンがスーパーマーケットとしてできた、
はい、はい、
年なんです。
ああ、そうですか。
でそれでスーパーがどんどんどんどん大きなってきて成長して、でそれは当然その中にいたから興味あるから、アメリカのいろんなものを調べてたら、
はい、
そらもうスーパーは伸びてる、もう消費の大半スーパーになってるわけですよね。もちろんウォルマートにしたっても当時から、
はい、
ネズミ講ってあります。あれもあの辺日本に入ってきたんです、1970年、
うん、
でフランチャイズとか、
あ、フランチャイズ
実は全部アメリカから来る、
うん、
当時中小企業の経営者っていうのは全く興味ないんですよ。今やってたら今の日本は伸びるっていうまた時代やったんですよ。
うん、もう上昇気流ですからね、
だ、うん、から、うん、今のままでええやないかって、
うん、
それは自分の仲間レベルの人脈で満足して遊んでるわけですよ。でゴルフはもう人脈作るもとやと、
はあ、なるほど。
それはチビの頃から可愛がってくれた銀座松屋の古谷さんっていうのオーナー家なんですけどね、
はい、
銀座松屋の社長してはって、その人がゴルフなんかするなって私に言うんです、なんか楽器をせえって言われて。
楽器ですか。
うん、楽器してたらええぞって。
うん、
楽器何もできませんねって言った。思いついて。
何ですか。
三味線があった。
三味線、楽器は楽器でもまた未
だに口三味線得意。
そっちですか。
でそれを古谷さんに言うたら相変わらず言って笑われたけど、でもね、今なってね、あるもほめ日本でトップ銀行の偉いトップの人がね、私にこう言ったんですよ、はい、ある古い会社、中小企業でね、もう有名、戦前から今もあんまり下火になったけ
ど、はい、
今度社長になりよったやつシングルやと。
シングルゴルフですか。
そんな会社、
うん、
大きなるはずないやないかって、
うん、
某銀行のトップが言ってました、ね、
うーん、
なるほど、思います。というのは仕事よりゴルフの練習せなほんまなりません、
うん、
中小企業勉強しよらんと、
うん、
もっとトップのやつ喋れと、
うん、
いや喋ってます言ったら、
うん、
その人喋ってない、講演頼まれても行けへんやて、
うん、
なんでって勉強もせんと、ほんまに俺の顔見に来とんのと、
は
あ、そんなやつに喋ってもしゃあないと、
うん、
ほんまに日本のトップの人脈を会いたい、勉強もしたい、
うん、
そういう人間しかこれから生き残れないと、
うん、
それから今はもう慣れ合いで親がやってたから同じ流れやねん、そんなの絶対持てん、
うん、
それ何十年前に予言してました、ね、
うん、
でバブルの時代にやっぱり潰れましたね。
あ、そうですか。
そういう会社は、うん、その当時の JC の、仲良い友達の人脈は大したもんでしたよ。
うん、
そら北新地のお姉ちゃんの人脈はすごかった。
そのお姉ちゃんの人脈ですか。
まあ、私もその一人やったんですけど今反省してますけど、
うん、
そうね、人脈の捉え方ね、
ええ、
僕ね小林大使やったら知ってますけどね、
ええ、
本省の上に会おう思ったら大企業しか会えませんもんね。なんでか言ったら面白いのはあの省の局長してるやつ喋ってたらしょっちゅうダイレクトにあるんです。こういうことで相談乗ってもらえませんとか会うんですか。そんなもんお手伝い聞いてないと。どうしてますの秘書に言うて大阪やったら大阪の近畿財務省の中にこういうセクションがあって担当は主任の誰々がしてるとかとそっちに振っちゃうんですよ。
うん、
ということは本省に出入りするのはやっぱりでかいかトップの人脈持ってるかしか出入りできないのが、だから衆議院議員しちゃったから分かるように、
うん、
大きな財務省の事務次官にすぐに会えますか、
はいはい、いやいや私もそんな会わないし会えないですよ。
けどそこなんです、はい、それ一般の人は衆議院議員とか国会議員は事務次官とか警察庁長官に電話一本で会えませんって、
うん、会えそうに思いますよね。
そう、それをみんな間違って、
うん、
それここで長官とか小林大使に普通に会えて普通に喋れるのは、特に長官なんか間違いないし、今おそらく小林先生一番霞が関での住人は金坂長官は一番ある面で怖いでしょうね。
怖いと思いますよ、
ね、絶対怖い。もう
どういう面で怖いんですか。
怒らせたら一番危ない。
あ、そうなんです、ね、
そんな
暴れるかもしれない。
いや国会議員でも危ない。
国会議員でも危ない。
というのは選挙違反とか、
はい、
徹底的にやられた、
はい、
あのね中小企業で大企業もそうやけど警察の査察入るでしょ、
はい、
あれ長官ほとんどなんで潰れるんですか。
いやいやそんなことですよ。それはあの税務当局とかの話じゃないですか。
いやいやいや税務はまだ生き残れても、うん、警察庁に入られたらなんかしようって、
うん、いや犯罪にかかるよって
、ね、
うん、
あだからね例えばあのなんて言うんでしょうか、あの行政上の立ち入りみたいなのあるじゃないですか、はい、所管業界とか、うん、そういうのはまあ結構頻繁に行われるわけですよ。それで潰れるってまずないと思うんですけど、おっしゃるように犯罪捜査で強制捜査捜索差し押さえとかが入るっていうのは生きてる会社に入るっていうのは、うん、もう事件やるっていうことにつながってくるんですよ。
あ、なるほど。
事件ができもしないのに、うん、生きてる会社に強制捜査は入らないんですよほとんど。だから警察に強制捜査入るっていうのはもうその事件が立件されるっていうことも、うん、少なくとも警察は思ってるわけです、
うん、
だから最後は犯罪になってその会社は、うん、まあ、お縄になったりする、
うん、
それが、まあ、結果としてそう見えるっていう。
それ警察のね、
ええ、
金坂長官クラスにね、
はい、
嫌われたら検察の検事総長もそうですもんね。姉に嫌われる
やっぱだいぶも
そういう恣意的な
問題があります。
イランの状態において、これ日本の経済対し持ちますかどうなんですか。全てにおいて、
まあ、もちろん持たせなきゃいけないんでしょうけど、うん、相当厳しいっていうことは事実だと思います、
ね、今でも厳しいのに例えばガソリンが300円になったら、はい、持たないと思う。との関連商品が、
うん、そうですね、ガソリン300円 の、 その自動車の、まあ、運転する方が払うお金の問題よりもその石油製品が全部値が上がりますから、うん、ガソリンもよりますね、まあ、ガソリンはもちろん安い、まあ、安ければ安いのはいいのかもしれませんけど、まあ、さほどものすごくその一人当たりの負担額が増えるわけではないんですが、石油製品は本当にそのいろんなものに関わってますんで、
そ
こは
厳し
い
ですね。これね、プラスチックです、
うん、
まあそういうことですね、
これも値段上がりますよ、
うんうん、
そういう以前食料なんかのね流通が大変になりますよ、
そうそう
そう、そこまで行ったらね、
うん、その医療の大事なもんって全部ガソリンからできてますから
、うん、とにかく早くそのホルムズ の、 あの危険度を減らして、あそこをちゃんと単価が通れるっていうふうにやっぱり外交努力ってのは必要だと思うんですね、
うん、
で、まあ、今機雷がどうなってるか分かりませんけども、まあ、機雷は相当不節してると思うん で、 で、まあ、そのイランによるとですね、その選択的に攻撃できるので、あの機雷もプカプカ浮いてる昔のやつと違って、
うん、
あれを狙いちたらそれに行くっていう機雷なので、
うん、
あのまあ、日本の船をあの安全に通すこともできますよと今イラン言ってるんですけど、まあ、それは本当かどうかよく分からないので、うん、あのいずれにしてもそういう権を、まあ、ゼロにならないかもしれないけど限りなくゼロに近くして、まあ、石油と、それからこれは日本だけに限らず今その UAE なんか困ってるのは、日本にとってはホルムズ海峡石油を出す海峡ですけど、うん、UAE にとっては食料を入れる海峡なんで、
う
ん、UAE にも食料が入らないんですね、
結局そう
ですね。で今その私のいたオマーンに陸揚げして陸路を通すっていうことをやってるんですけども、結局その船、うん、あの港の処理能力がそれほどないので滞るとか、うん、まあ、とにかくもう古道作用には日本に限らずいろんなところで大きな影響がどんどん出てるという感じがしますね。
ただオマーン対されてて、今オマーンはイラン、そこら中の国と話せる位置ですよね、
はいはい、あの本来はそうで、実際その、うん、イランへのアメリカの攻撃で2月28日になるんですけども、2月26日にジュネーブで核協議をやってるんですね、
うん、
でイランとアメリカで、これあの間接協議って言いまして、私も見てるわけじゃないんですけど、
うん、
あのこういう相対してやるのが普通の協議なんですけど、相対すことが、まあ、一応敵、あのまあ戦争状態、まあ、戦争はしてます、その時はしてませんけど、あの対立してできないんで、オマーンの外務大臣がアメリカの話を聞いて、はい、イランに伝える、イランに言ってきたオマーンが、外務大臣が聞いて、
うん、
そのアメリカに伝えるっていう間接交渉を、まあ、そういう役割をオマーンが、そのバドラル・ブサイディっていう外務大臣、私もよく知ってますけども、彼がやってたんですね。でこれを、相当うまくいってる。でこれはその自画自賛、オマーンの自画自賛じゃなくて、イギリスの首相補佐官 の、 あの安全、国家安全保障対象の担当のですね、人間も相当実質的な合意に向かいつつあると、
うん、
と言って、いうぐらい、まあ、やってた形なので、イランにとってはオマーンというのは そういう仲介的な役割と思ってたんですね。ところが戦争始まると、 UAE ほどじゃないけどオマーンにもあの、
はい、
ドローンが飛んできて、
はい、
でおそらくですね、これは その直後にイランの外務大臣が、あれは軍が勝手にやったんで統制取れてなかったんだって言い訳をしてましたけども、おそらく本当にそういうことで、あの軍の上の方は結構死んじゃったので、もうわけわからなくなって、とりあえずボタン押しとけってですね、押してる可能性はあるっていうような、もう本当にもう大混乱状態になっていますので、そのイランの、その UA にしてもオマーンに、まあオマーンはそこまで混乱してませんけど、でも本当にこの話、これをどういうふうに落ち着かしていくのか。でもう一回、オマーンはそれだけどん飛んできても、イランに対しては中立を今守っていて、
うん、
アメリカに対してこの戦争はあんたらの戦争じゃないはずだってずっと言い続けてるんですね。まあ、だからそういう国がちゃんと重しになってうまく調整してくれないかなとは思ってますけど、まあどうなるかわからないですね。
もうね、国民の大半はね、なんとかなると思ってる。
あ、日本のですね。はい。
せやけど、今回はなんとかなるを通り越した内容へいうことを、
うん、
僕はやっぱりもっと政府
は
危機感を、
ね、
はい、僕は反対に国民に、反対に国民に安心さすことばっかり言
う
て、
うん、
僕は逆効果で、だからそれで本当に物価が上がってきて、それこそ今のままいった医療系も全て 止まってきますから、まあ、農作物もできなくなりますから、
うん、
もう今でも肥料が入らないようになってきてる。これね、やっぱり我々の日常生活にどれだけ影響があるか、ね、これがねやっぱりねピンとこない。で、国民の 90% 以上は中小企業で働いてるわけです、
うん、そうですね。
大企業は持ちこたえられるかもしれません、
うん、
というのは貯蓄があるか ら、 だから中小企業というのはなかなかね、それ僕は昔からね長官なんかとおっしゃる赤バラってすごいなと思うんです、うん、というのは僕長いこと割といろんな人と会ってきて面白いな思うのは、ある事務所で日本のトップ、例えば財閥系の銀行のトップとか大商社がその事務所に来るわけですよね、うん、彼らは資本はすごいんです、
うん、
しかし経緯で負けちゃうんです、
うん、
そしたら僕はね、高級官僚ってすごいなと思うのはね、高級官僚の言うたって名前高級やけど給料は中級なんですよ、
ええ、
低級って
低級って
思いません？
低級ってもう小林さんに賛成
ね。ところがね、事務次官でもこれ国で決まってるから、
うん、
長官事務次官で2500万ですよ、
うん、
わけのわからんお兄ちゃんお姉ちゃんが人気投票で国会議員になったら、
うん、
何ぼ年間もうてますの。そうですね、ところがね、
超えちゃいけないっていうねルールがありますからね、うん、変なルールですよ本当に。
それ僕びっくりしたわね2500万円の事務次官クラスに何億円もうてる日本のトップ企業の商社のボスが、
うん、
頭下げるんですよ、
うん、
でそれを学生だから見ててね、僕は資本がオールマイティやと思って生きてきた人間ですよ子供やから、
うん、
それ見てねええと思いました、
うん、
ああ高級官僚っていうのはやっぱり許認可権と邪魔する権利持ってるわけですよ、
ええ、
すごい力やなと思ったん大学の時に持った印象の、うん、頭にさ、その時にやっぱり人間は誰も普通会えない、トップの人間と普通に会えるようになろうと思ったことは確か、
うん、
ただまあその経済官庁にいたものから言うと、あの許認可権とかですね、なんかいろいろその、うん、があるから強いっていうよりも、多分役人のそういう、まあ、強さっていうか、まあそのっていうのは、
うん、
あのあまりこう何にも何て言いますか、気兼ねしない
っていうか、はいはいはい、
あの別に儲ける必要も、はいはいはい、儲ける必要も、株会社の株価を気にする必要もない、うんうん、まああのすごく綺麗事ですけど、綺麗事で言えば、
うん、
その自分がこうだっていう思ったことを割とずっと言い続けられるっていうところで多分強いんで、あまりいろんな世間のこととかいろんな考えなくてもいいんでですね、本来はそういう強さがあった、今どうか分かりませんけど、本来はそういういい意味の強さがあったので、その誰に対してもあんまり臆せずものを言う、その人に言うたらなんかいろいろ悪いことが起きるかなってことを気にしなくて、
日本一のトップの商社のボスに対して普通に喋ってるわけです。
まあそうですね、それはそうです。
年若いんですよ、官僚の
方、
ただ反対にその大企業のトップが下手で喋ってる、それを学生代見て、高級官僚っていうのはそら面白いやろな、出世したら、
うん、
やっぱり東大で勉強してね、やっぱり誰よりも努力した結果、
うん、
こういう位置になんねんなと、まあ俺は無理やから違う道をそれやったらその偉い一般の人が遠慮して、まず会えない人と若い頃から会おうと、
うん、
またね会える位置におったんですよ、長官も大使もご存知のように、うん、それはね私はほんまに幸せです、
うん、
そんな学生でね普通長官の事務所に出入りできません
そうでしょうね、
その事務所出入りしよう思ったらね、
ええ、
各省庁のね、
ええ、
局長クラスですもんね、
うん、
課長部長のがまず出入りできない、
うん、
その事務所に長官出入りできたんは、
はい、
官房長になってからよ、
うん、
トップになってからよ、
ええええ引き継ぎで終わりだ
った、ね、大使ちょっと年齢若いから
私とかはお目にかかられてないです、
ないでしょ、それが大学一回生が、そこの事務所で怒られ回ってたわけよその人にね、
うん、
そういう面で幸せやね、
うん、
ほんならその女の人やんけど僕が怒られてるやん、そしたら当時の大蔵省のボスがおるわけ、ボス中のボスや、ミスター大倉よ、
うん、
でその人がトイレ行った時、高橋さんかわいそうやな、いつも怒られて
ミスター大倉が
めっちゃくちゃせやから反対に、その人はこう思って、このちびこは、あの人によっぽど近いねと、
うん、
普通に怒られとるぐらいやから息子みたいに思われと、
うん、
それが後に船田さんが高橋、僕その事務所に船田さん通ってすぐ連れて行ったから、
はい、
ほんなら船田さんよう知ってるわけ、
うん、
高橋さん息子みたいに扱われてたもんな、ね、
お
確かにそれは運命でしょ、それが僕言うね、伸びたいやつは赤バラの名刺を持っとけと、
うん、
とね大半のやつは赤バラって何っていう、
うん、
とね上の人はね赤バラって何かっていう問題じゃないね、
うん、
これだけの人間が集まってるっていうのは何を通り越してあるんです、
うん、
ほとんど東大やんか、
うん、そうですよね、
兄弟もなかなか世間出た兄弟やけど、
うん、
赤バラのメンバーで、
うん、
そうですね、
常任移行して兄弟って偉そうにできません、
いやもう全くね、
そうやって見たら、
うん、
今日はあの、
はい、
私の愚痴で終わりました
。愚痴ですね今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
小林俊則と
伊坂信彦でした。